西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。なんだか梅雨に入ったんかなみたいに思ってしまうような晴れ間が続いていますが、でも今日関東方面はゲリラ雷雨で氷まで降っても大変なことになっているようで、そんなことを考えたら日本列島って結構広いというか大きいというかなのかななんて思ったりする今日この頃でございますが、皆様はいかがお過ごしですか。ね、スタジオの空、窓から青空がまだ本当に日が暮れるのが遅くなったというかね、なんかまだまだ日中という感じの生放送スタートでございます。さあ第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場でございます。丸山先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年度は丸山先生には鉄道と西宮と題して、西宮市が誕生する頃までの鉄道の発展と西宮の変遷をたどっていただいているんですが、東西に貫く4つの鉄道と西宮の歴史物語みたいな、ちょっと大河みたいな
大河ドラマ
ですよね、はい、で3回目の今日は鉄道と西宮日本のエジソンと題して、日本のエジソン電力の父と呼ばれた藤岡一助を中心に、そもそも日本の電車はどうやって誕生したのかというお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ね、そうですね、まあ電気といえばね、はい、まあいよいよ夏になってきて、
はい、
もうちょっとねクーラーは入れなあかんようになると電気代がまたかさむんじゃないかと思いますよね。
電力不足も心配ですよね。大丈夫なんですかね。
そうですよね。ところがね、はいはい、この電気というものが始まった当時、
うん、
クーラーはもちろんないですよね、
はい、
まあ電熱もないですよねそしてね、なんと電球1個で契約したんですよ。
え、電気の契約が電球1個ずつ？
そうなんですね。
は？
電球1個を灯してなんぼと、
ええ、玄関にいくら、今にいくら、台所にいくらみたいな。
まあね、高くてね、はい、もうそれこそね、もう1万円ぐらいは一月ね電球1個つけるのにいるぐらいで、なんと世の中それまではね、
はい、
灯油でね、うん、まあ言ったらこうがつけてたんですよね。
石油ランプ
という。
石油ランプ。
そうなんですよね。
そこから、じゃあ電球に変わったのはもう画期的な。
画期的なものですよね。そうですよね。
だからじゃあそういうことも含めてですね、はい、今日はたっぷりお話を伺っていこうと思うんですが、もう早速皆さんからメールを頂戴しております。ラジオネーム、ガラモン2438号ことガラです。はい、ガラさんいつもありがとうございます。今日はエジソンさんのお話、電気の話ですね。阪神電車の駅近くには発電所があったと記憶しています。尼崎駅の近くにはレンガ造りの発電所があって、そこから電力供給して電車を走らせていた。今もあるのかな、レンガ造りの建物。阪神西宮駅の目の前、ジャスコに行くまでの間にも、レンガ造りの建物がありましたね。うっすら記憶しています。発電所だったのか、変電所だったのか。記録を遡ると、震災で崩壊したとの記録がありました。さて今日は、このレンガ造りの建物の中の話になるのかな？以上、興味津々の柄でした。はあ、そうなんですか。
でも西宮の方はね、多分変電所ですね。尼崎の方は発電所で、ま
あ、
どっちも今はなくなっちゃいましたね。
うん、あらら、そういうことですか。
はい。
さあ、そしてホルデンさんからもいただいています。少し前まで肌寒いなと思っていましたが、今日は買い物に出かけたら暑くて、やっぱり今年も激熱に激暑になりそう。あれなんかすごいね、名前もつきましたからね、酷暑かなんかすごいですよね、と思いを改めました。さてタイトルを見てみると、日本のエジソンとあり、電鉄には不可欠なすごい研究者が登場するのですね。丸山先生のお話、深掘りだけではないびっくりな話題に毎回ワクワクです。今日はどんな展開に楽しみにしていますといただいております。はい、
それではね、まあ、早速ですけども、はい、うん、その日本のエジソンと言われた藤岡一助さんね、
ほうほう、
この方を除いてはですね、うん、なかなかあの話が進まないんですけれども、
はい、
まあ、その前にね、はい、ちょっと西宮でね、そのさっき石油ランプからね、うん、まあ、使ってたけども、初めて電球がそのね、ついたと、
はい、
電気がついた、いつ頃やと思われますか。
だいぶ前ですよね。
だいぶ前ですね。
いつ頃なんですかね。
これがね、調べてみるとね、
はい、
1908年の10月の5日。これがね、西宮町今津村、鳴尾村でね、初めて電気がついた日なんですよ。
1908年。
はい。1908年の10月の5日
と。ということは、明治時代
ですか？そうですね。明治41年。って言いますから、今から118年前ですね。
かなり前ですね。
かなり前ですね。その時に石油ランプから初めてね、この電球がついたということですよ。そしてその1個ずつ、電球1個で契約してたというね、さっき話しました。じゃあ日本のその電気の歴史を遡ると、なんとその日本のエジソンという藤岡一助さんが出てくるという、こういう話なんですね。
なるほど。
では、じゃあ日本のエジソンのお話ですけれども、
はい、
藤岡一助さんはですね、山口県の岩国市出身ということですね。そしてあの工部省、東京へ出てきてね、
はい、
工部省の学校、工部省っていうのがあったんですね。科学技術をいろいろこう普及させる省庁があって、
はい、
そこが作った学校に入って、
うん、
電気工学をイギリス人のエアトン教授に習い、まあ言ったらその日本で初めてアーク灯というね、まああの電灯をつけるのにも参加して、
うん、
まあね、そして自分で、まあこれは日本には東京電灯というね、まあ今の東京電力につながりますけれども、電灯の会社を作らなあかんと自分で考え、さらにもう日本で初めての電気の工場、電気を作るような工場を作り、とうとうその工部大学校という大学校の教授になるんですね。
お
まあ、った日本のこの草分け的存在ですよね。
すごい、
すごい人ですよね。で、その方が、まあ、あの、教授になった、若くして教授になったけども、
はい、
1886年と言いますから、うん、まあ、あの、明治19年ですね。
ほう。
で、この時にね、その工部大学校という教授になってるところの学校、が、
うん、
なんと帝国大学のこの工部工学工科学大学というふうなして、まあ、吸収されるんですよ、
うん、
あの帝国大学にね、
はい、
そうするとね、教授やったやつが帝国大学になったら助教授やと言われて、まあ、合併した会社で部長やったのに、ね、いつの間に副部長になったんやみたいな、
降格会みたいな、
降格会みたいな、はい、それが気に入らんかったのか、またはね、
はい、
またはその東京電灯というね、会社が自分が、まあ、あの設計した会社っていうかね、提案した会社の、はい、まあ、そこの社長からね、海外行けへんかと、
はい、
行けへんかと。当時、まあ、1000万円ぐらいかかりますからね。その、渡るだけでも、行けへんか言われて、それに、まあ、ちょっとほっとね、こう行ってしまったのか知らんけど、
うん、
その年末に、その、まあ、工部大学校、東京帝国大学のね、まあ、帝国大学の助教授の、うん、あの、地位を捨てて、
うん、
で、辞めて、ね、東京電灯の技師長に就任して、
うん、
そしてまあ海外をね6ヶ月間ぐらいこう視察した後、東京電灯という日本で初めての電灯会社を、あの成功に導くわけです。
ほう。まあでもそのいわゆるそのなんていうか頭の中で考えるよりは実際にそういうことを作ってみたいやってみたいっていうタイプの方だったのかもしれませんね。
そうですよね。ところがそうするとね、まあ、東京電灯で成功したから、
はい、
日本全国から電灯会社作ってくれよとかね、まあ、いろいろうち発電所作ってよって、まあ、こうオファーがこうね、はい、いっぱい来るわけですよ。
ほ
う、ね、ところが、こういう全国でそういう中心になってやってる人に、はい、やっぱりちょっとちゃうよねっていうね、あのこと思うのがどこかって言ったら、やっぱり大阪なんですよね。
ああ、大阪はやっぱり独自路線を行きたいと。
そうそうそうそう、はい、あの人に頭下げて、で電灯会社作らんでもええわという。
はあ、なるほど。
そこでね、
はい、
思いついたのは、その藤岡一助さんに、
はい、
この対抗できるような人物を、どっか探してきたい言って、大阪の財界の人が思うわけですね。
はあ、何はスピリットですね。
そうそうです。そうするとね、
はい、
そのちょうど、富山修造さんというね、人が、この欧米へ視察旅行に行こう。この人、偉い人ですよ。後に阪神電気鉄道の初代社長になる人で。
あ、そうなんですか。
そうなんです。なんとなんと日本銀行の大阪初代支店長で。
うわ、
すごい。この大阪財界にね、まあすごい人が、でこの人がニューヨークに行ってある人をこうスカウトしてくるんですよ。
あ、この人が電気を作るわけではない
ですか。そうですよね。
そうそうそう、なんぼなんでもね。はいはいはい。
で、そうなんです。
スカウトに。
スカウト。それでね、はい、その時にエジソンの会社で働いてた、あの人をね、
はい、
このスカウトして、まあ言ったら、日本に呼び寄せて、で、大阪電灯のその創設の技術者の中心人物に置くわけですよ。まあ言ったら、日本のエジソンの藤岡一助さんに対抗させるわけですね。で、この人が岩垂邦彦と言って、
はい、
この人も後に NEC の創業者になるわけです。
すごい方ですね皆さん。
そうですよね。
へ、
でこの岩垂さんが大阪電灯でやるときに、あの東京電灯のね、その日本のエジソンの方は、はい、さんの方は直流やったんですよ。
ほ
う
ほ
うほう。でところがこの大阪電灯では交流を使うと、いうことになったんです、
ほう。
でこれ交流と直流って 今交流ですよね。これなんで交流使われたかって言うたら、はい、実は交流っていうのはあの電圧をめちゃくちゃ高電圧に上げると遠くまで送れるんですよね。で遠くまで送って電圧下げて100ボルトにして送るっていうのが今のシステムなんですよ、
はい。
でこれを発明した人がテスラっていう人なんですね、
ほうほう。
で一方直流はエジソンが発明した、
はい。
でこれがあのもう VS というか、
うん、
戦いをこう繰り広げてたわけですね、
はあ。
で大阪電灯はその交流を採用した。
え、ということは何、東京は直流やったんですか。
そうなんです。日本で初めて交流 電気をこの導入したのは大阪なんです。
そうだったんですか。
そうなんです。でそうするとね、
は
あ、後から結局はあの藤岡さんの方も交流にせなあかんですよ、便利やからね、遠くまで電気送れるから、
はい。
でその時に、もうすでにその岩垂さん大阪の方は、アメリカの交流システムを導入してた、
はい。
でそこで、
後
からになってしまった藤岡さんの方は、ドイツから発電機を取り入れた。
同じアメリカからではやっぱり、
ね、やっぱりもうすでに抑えられてるから権利をね。
そ、は
い、でそこでドイツの方の交流の発電機が、
はい、
まあ言ったら50ヘルツ。
あ、今違いますもんね。
そうそうそうそう。
関西は60ヘルツ。はい。
だから関西はアメリカ式の60ヘルツ。
はあ、そういうことだったんですか。
そうなんです。ここでね、ガラガラッと分かれるんですね。でところが偉いのは、まあ、藤岡一助さんは、
はい、
そうやと、交流の方がもういいよねっていうことで、ちゃんと交流システムのね、あの発電所にバーッと広げるわけです、
はい。
でさらにね、1890年には なんと自分で、その自分でその電球を作る会社を作るんです。
電球を、
電球を国産で、ね、やっぱり輸入だけやったら高いからね。でそれが後々東芝になるんです。
すごい人だらけですね。
すごいでしょ。それでね、この辺り、はい、同じ年の1890年に上野公園で博覧会があったんですけど、うん、その時に日本で初めて電車を輸入して走らした、
はい、藤岡一輔さん
が、はあ、それでね、その浅草に凌雲閣というね、高いこの塔があったんですね、塔が作られて、でその中にエレベーターを作って、日本で初めて、まあ、動力として電気を最初に供給した、
はあ、すごい方ですね、この方。
そうでしょ、電気は初め明かりだけでしたからね、はあ、ここで初めて動力になるんですよね、
はあ、そういうことか
というね、まあ言ったら日本のドンのような人が、うん、この、まあ言ったらこの藤岡一輔さんなんですよ。
もうなんかエジソンを超えてあるみたいな感じですよね、本当に。
それでね、その人と、ちょっとある人がまた出会うという、我々にちょっと関係のあることが出てくるんですね。
どなたでしょう。
さあ、それがですね、はい、藤岡一輔さんと出会う。うん、なんとかって言ったら、それまでね、まあ、海外のアメリカで7年半留学してて、電気を勉強して、そして日本に帰ってきた人、この人が三崎製造、つまり甲子園の作った人ですよ。
はい。
で、ここで接点ができるんです。
あ、藤岡さんと三崎さんが。
三崎さんが。
はい。
で、なんでかって言ったらね、その1895年というね、
はい、
1895年と言ったら、実は京都でね、博覧会があったんですよ。で、そうすると、藤岡一輔さんは、その博覧会で、うん、をベースにして、京都で本当の電車を走らそうと思ったんですね。
うん、
で、それが、課題としてあった時に、うん、この三崎製造さんがね、と出会って、うん、君、で藤岡さんが三崎製造さんに言うんですよ、
うん、
君、僕は困っているんだが電気の設計ができるか、そういうこともやります、
うん、
それでは来年開かれる京都の博覧会に電気鉄道をこしらえるので、その機会を担当しないかということで、三崎さんはなんと日本で初めての京都電気鉄道のモーターを設計するんですよ。でも甲子園を作った人が、実は日本最初の電車のモーターを設計していたわけですよ、うん、
すごいことですよね。
で、その時の京都電気鉄道、日本初の営業のね、はい、電車の筆頭株主がこの富山修造さんやったんです。
みんなこうつながってくると、
みんなつながってるんですよ、鉄道でね。で、そのみんな、その富山修造さんは京都で成功したので、うん、今度はね、大阪と神戸の間に電気鉄道を作るという計画に着手するわけですよね。
はい、
そうすると、海外から帰ってきて、こ、うん、んなもんすごい、その京都電気鉄道をね、設計できる人物だし、はい、藤岡さんところと、まあ言ったらその傘下で活躍してる人物ですよね。
うん、
この人をスカウトしちゃったんです。で、阪神の方のその初代社長になる富山さんは、はい、その電気鉄道の技術顧問に日本のエジソンであるこの藤岡一輔さんも採用したんです。同時に。うん、
ほう。
ということは阪神電気鉄道の、うん、この創立の時の技術顧問は、
はい、
日本のエジソンのこの藤岡一輔さんと、
はい、
そして実質的に設計をしたのが三崎製造さんなんです。
ほ
う。ややこしい話なんですけど。
いやー、つながってるんですね、
皆さん。そうなんですよね。
ほう。いやー、でもやっぱりそれだけ新しい技術がこうやってドドドッと日本に入ってきて、でどんどん定着していってきたということ
ですよね。ですね、
ま
あ、復習をすれば、日本のエジソンの人がね、藤岡一輔さんが、 もう日本のこの電気の基礎を築き、はい、アメリカから帰ってきたばかりの三崎製造さんがその傘下に入ってね、
はい、
まあ言ったら日本でいろんなこの電気鉄道とか、それこそ京都電気鉄道とかね、うん、発電所とかもうほんまにいっぱいこう設計をしてたと、はい、そしてその京都電気鉄道のその筆頭株主であった富山修造さんが自分で阪神間に鉄道を作るときに三崎さんをスカウトした、うん、これがなかったら甲子園できてないんですよね。
あ、そうか、全てのことがこうつながってきて、
全部のことがつながって、
今思えばそうだったのかっていうことになってるわけですね。
そういうことですよ、そういうことですよね。だからこの、まあ言ったら三崎さんがその技術長、技術長ですよね、この技師長としてね、はい、技術長としてその阪神電気鉄道の富山修造さんが作る鉄道のところに招かれて、で設計をして作ったということが、まあ、全ての始まりで、
うん、
でその日本のエジソンと言われるその藤岡一助さんもその顧問となり、うん、一方で藤岡さんは東芝を作り、東芝の、まあ、言ったらあの創業者の一人となりということで、まあ、全部がつながってるんですね。
はあ、なんか一気にあのすごい時代が始まったっていう、そんな時代ですよね、このか方たちの活躍のさった時代っていうのがね。
そうですよね、そうですよね。
はあ、いや、そして、鉄道と西宮っていうこのねタイトルにもまさに今日バーンってい
きますよね、
つながったっていう感じですよね、
つながったっていう感じですよね。でね、うん、この鉄道がね、ずっとこの阪神電気鉄道が三崎さんの設計により、はい、社長は富山あの修造さんね、
はい、
まあ、富山修造さん の幼い時の名前がトラタヤということでタイガースになったんちゃうかという、そういう話。
そうなんですへえ、トラタさん。
トラタさんのね、富山修造さんがね、はい、まあ、そういう、まあ、鉄道を引いた。
うん、
これがまあ言ったら、あの、阪神間の電気の始まりなんですけど、
はい、
そうするとね、この電車が通ってる線路のところに、うん、まあ言ったら電気が通ってるわけですよね。ずーっと。
そりゃそうです。電気で動いてるんですよね、電気鉄道ですね、電車やから。はい。
で、それまでは、電気鉄道が走った時代というのは、うん、さっき、電気がついたのは、1908年と言いましたよね。
明治41年。
明治41年ね。
はい。
で、この阪神の電気鉄道が開通したのは、1905年なんですね。
その前
前なんです。
なんですか。
ということは、
そうなんだ、
全部が石油ランプの時代に、
はいはい、
突如電車が走ったというのが西宮の現状なんです。
いやいや、ちょっとそれびっくりですよね。いやいや、当時の方もびっくりしちゃったと思いますけど、そうだったんですか。
そうなんです。だから石油ランプの時代があって、はあ、みんなそんな石油で誰も電気使ってないですよね、
はあ、
でそこに電車が走って、
うん、
まあ言ったらあの電気をつけた室内灯は電気ですよね、
うん、
そういうなんかすごい物体が西宮を走り抜けてるわけですよ。こ
う、うわー、すごい時代ですね。
ですよね。でそうするとね、すごいことが起こるんですね。今度ね、電気通してるんやったら西宮はじめ西宮とか、
うん、
今津とか、
うん、
鳴尾とかね、
うん、
まあその辺のところに回ったら電線は来てることになるわけですね、
うん、
ずっとで、うん、レールの上に、
はい、
ですよね、
はい、
そうすると電車を使って、うん、その余った電気っていうのが出てくるわけですね、
うん、
その電気を実は売ったらいいんかと、
うん、またまたなんか新しいビジネスの話ですかね。
そうですね、うん、そうするとね、なんと沿線にせっかく電気がこう通ってるんやから、
うん、
その電気を沿線の町々で売ったら、
うん
うん、石油ランプから電灯になりますよね。
それがこの明治41年？
そうなんですよ、そうなんですか、そうなんですよ。つまり西宮でその初めて電気をつけたのは阪神電気鉄道なんですよ。
じゃあその詳しいことはちょっとお知らせの後じっくり伺いたいと思います。よろしくお願いします。西宮再発見。第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生にお話を伺っています。3回目の今日は鉄道と西宮、日本のエジソンと題してお話を伺ってるんですが、西宮に初めて電気がついたのが、明治41年1908年。
そうですね。
で、その電気をつけたのは阪神電気鉄道だったという話をさっき伺って、ってちょっとびっくりしたんですが。
そうですよね、はい、もうびっくりしますよね、うん、で実はね、その阪神電気鉄道は、まあ、実際に電車を走らすので、はい、上に電線走ってて、何ボルトかって言ったら600ボルトの直流だったんですよ。
ほう。
で600ボルトの直流って言ったら、さっきちょっと言いましたけど、交流やったら遠くまで送れるんだって言いましたよね、
はい、
で直流やったらあまりそばしか送れないので、うん、だから線路のそばで尼崎の横に、すぐ横に発電所があった。
あ、そうか、作ったのをすぐ使ってた。
そう、うん、遠くまでとの出せないわけですよね。
あ、やっぱりロスがあるわけですね。
そうですね、だから直流の電気だから、はい、そういうことをしたわけですよね、
はい、
でそうするとその電気をつけたってありますよね、
はい、
その家庭の、まあ、っていうか電気を供給したのが阪神電気鉄道だったって言ったら、はい、できないですよね、遠くまで電気を送ることができない、
はい、
でそうすると交流の発電機を回さないと、
うん、
交流の発電機に別に発電機のをくるくる回して、はい、交流の電気を作り出して、うん、それを家庭用というか普通に電灯として送らないといけませんよね。
あ、そうですよね。
そうですよね、はい、でそこで考えたのは、うん、600ボルトの直流で電車のモーター回すじゃないですか、
はい、
同じように600ボルトの直流でモーター回して、うん、発電機を直結させて、
う
ん、発電機を回したんですよ。
ほうほうほう。
でそうすると、うん、どういうことが起こるかというと、うん、電子発電するのは600ボルトの直流だけれども、うん、残った電気っていうのをその発電機を回すために使えば家庭用に使えると、
うん、おー、なるほど。
ということで、うん、まあ、2段階でもう交流電気を発電することで、その前たらその伝統事業が成り立つ。
なるほどね。いろいろ考えられたなんかそういうシステムなんですよね。
そうですね、
はあ、
だから結局は電気でずっと沿線に電気が走っている、うん、そしたら沿線の町々に全て石油ランプから電気に変えるという、そういう新しい事業が、うん、阪神電気鉄道で生まれた。
はあ、あのきびだんごさんからメールが届きまして、はい、今日の丸山先生のお話を拝聴していて、明治の初期に新橋横浜間に鉄道が走っているときは電灯はなかったのかなとも思いました。関東と関西でも電灯の歴史が違うのも電灯の一線のようにも感じましたっていやいや、当時はなかったでしょうね、その
新橋。当時はまだガス灯の時代、
ガス灯ね、なんかね、あの、錦絵みたいなので見ましたよね、
はい、
なんか。はあ、そうか、なるほどね。でも、阪神電気鉄道っていうのはものすごくいろんな意味でパイオニアというか、いろんなことにチャレンジして、
そうですね、
それをちゃんとビジネスとして成功させてらっしゃると。
ですから、その、後々ね、その余った電気だけでは、はい、足りないというか、
うん、
もうものすごく爆発的にみんなその増えていきますよね、
はい、
で当初はこのだいたい西宮でついた電気が電灯が1018個、
うん、
で、今村が41個、
はい、
鳴尾村が80個の契約やったんですけど、まあ、5年ぐらい経ったらですね、もう7倍か8倍ぐらいにずわーっと増えていくんですよ、
うん、
で大正時代になったらもうずわーっともう電気需要がめちゃくちゃすごくなる、
は はい、
でそのめっちゃくちゃすごくなることによったら自分のところの電気を大きな発電所を別に尼崎に建ててでさらに電気もこうあの輸入するというか他の電力会社からもらうというような形で、はい、まあ、どんどん事業が膨れていった。おそらく私が思うにはその電気事業っていうのはものすごくそのお金収入があるわけですよね、で電車にまあ匹敵するぐらいでもその収入があるぐらいなので、そのお金があったからこそ、甲子園球場ができたん違うかなと思って、
そういうことなんですか、はいはいはい、あれは結構お金かかりましたもんね。
そうですね。
ホルルンさんがなんと三崎製造さんのお名前が驚きの西宮の電気事情、子供の頃西宮って都会やなって思っていましたが昔からすごい街やったんですねといただきましたが、さあその三崎製造さんのねお話はまた甲子園球場と絡めて、
はい、
次回
ですね、
来月、はい、はい、たっぷりしていただきたいと思うんですが、本当にそういう意味ではもういろんなことがこううまくまあ回っていったということもあるんでしょうけれども、すごい発展のこれ時期だったんですね。
そうですよね、うん、だから、まあ、まあ一番最初がその藤岡一助さんは偉いですよこれ本当に、このね、
はい、
まあ言ったら普通だったら、うん、よう考えたらね、そのこのこのまま帝国大学助教授にいてもそのまま帝国大学教授になってるはずなんですよね、はい、
あ
しばらくの若いですからね、
はい、
でそれをやっぱり日本に実業的に本当に電気をこう走らすんだっていう強いあれがあったんかもしれませんよね、
うん、なんかその将来のこう夢というかなんかそれが見えてたのかもしれない、
ね、うん、そうですよね、だから結局帝国大学の教授職を捨てたみたいな感じでね、うん、
もったいないと思いますけ
ど、ね、
でもやっぱりその実業の方にっていうことだったんでしょうかね、うん、あの実はですねラジオネーム元ラジオ少年さんからですねメールを頂戴していたんです。でちょっとね、ご紹介したいんですが、今週は丸山先生のご登場、鉄道と西宮の歴史をめぐる大河ドラマ第3回ですね大河ドラマです、はい、50年近く前阪神電車の広報誌皆様の足阪神電車の発行番号がまだ一桁の頃、阪神電車の歴史をたどる連載記事があり、その中で大きなウェイトを占めた電力事業という回があったのを覚えています。電車を走らせるための電力を自社で作り、余った電力を沿線に供給。その収益が鉄道事業に匹敵していた。そのような内容だったと記憶しています。これが今回の大河ドラマの主役のお話に絡むのか、残念ながら全然違いますとなるのか、そのあたりも含めて今宵も地元の歴史を学ばせていただきます。
大当たりですよね
元ラジオ少年さんすごい
すごいですよ ね、
ねえ、うん、やっぱりこういうあの、ね、広報誌などにもちゃんとあの目を通してらして、うん、それを覚えてらっしゃるというのがすごいことですよね。いやーそうです、今回はまさにそのお話でございました。
まさにその通り
で、でも本当にあのその収益が鉄道事業に匹敵していたというその電力供給ですけど沿線への本当にそれぐらいだったんですね。
そうですね、もうほとんどその割と大きなあの事業でした、ね、
だから甲子園球場につながると
だいぶお金いってるんじゃないですかね。
でもその当時そういう絵を描くというそういう思考回路をお持ちの方がこの時代にまあ本当に藤岡一助さん、はい、それからね富山修造さん、はい、そして三崎製造さん、はい、こう顔が揃えられたっていうなんかその凄さというか
そうです
よ、ね、ラッキーさというか
そうですよね、でだから三崎さんもそのまあ藤岡一助さんのね、うん、まあ、ところの、まあ、配下で、まあ、全国で本当にいろんなことをされてるんですね。もうすごいですよね。炭鉱の中に、まあ、言ったらポンプを作って、電気ポンプを作ったら安全ですよね。いわゆる火を使わないわけですから、
はいはい、
それを日本で初めて、その炭鉱における電気ポンプを作ったのは、三崎製造さんなんです。
ほう。 ということは電気がいろいろなところに使われるようになって、はい、またあのいろんな、まあ、そういう事業的なものもそのいわゆる家庭的な一般市民の生活も随分と変わってたわけですよね。
はい、随分と
変わります。だからすごい貢献をなさったということですし、
そうですね、そうですね。
なんかあの西宮の酒造業にも随分とこの電気というのは貢献したんですか。
そうですよね、うん、その石油ランプっていうのがあのお 酒を酒蔵の中で使うと、はい、やっぱり火なので影響がいろいろ出ると、はい、ところが電気の光ならあの影響が出ないということで、うん、もうあと最初はね電気鉄道が通るっていうことでお酒の味変わるんちゃうやろかとかねなんかいろいろそういう器具はあったみたいですけど、はい、実際その電気を使うことになったらこれはいいということで、うん、もう酒蔵の酒造業の人はもうこぞって電気を使った、導入したんですね。
なるほどね。まあ、その石油ランプから時代からすればそのやっぱり、ね、危険ですしね、火事のなんか危険性もあるでしょうし、はいはいはい、それがまあ電気を使えるということになったら、はい、いろんな意味で本当に、ね、ぐんとなんかクオリティが上がったというか、はい、それこそクオリティオブライフ QOL がなんか皆さんガーンとその明治の終わり頃ですかね、はい、から徐々にこう上がっていったのかななんて思うと。
そうですね、やっぱり一番大きく飛躍したのは大正時代ですよね、
は
あ、あの時にものすごくこうあの変わってますよね、人々の生活がね。だから、まあ、通勤するっていうこと自体も昔はそのね、まあ、働くって言ったらそれはでっち奉公でその中で働いてて通勤っていうのは考えなかったわけですけど、はい、もうそれこそ通勤で電車を使い、そしてそれがまあ文化的にいろいろ電気は通り水道は通りね、
はい、
それが阪神間では非常に整備されたっていうところはやっぱりそのクオリティを上げることになってたんでしょうね、
はい、はあ、いやでもなんか鉄道だけのお話じゃなくてそれが及ぼすいろいろな
そうですね、
その波及効果っていうのはもう計り知れない
ところに、はい、計り知れないですね、あったわけ
出るんですね。
でこの今そうじゃないですよね、阪神電車が電気を売ってませんよね。
売ってませんよね。
で、これがどうなったのかっていうのはちょっとね、あと、はい、興味ありますよね。
そうですよね。どうなったんですか？
これがね、はい、やっぱり戦争の影響だったんですね。というのは、戦争がですね、この、どういうか起こることで、まあ、戦時中でだんだんインフラって電気って大切ですよね。そうすると、全国の電気の会社、まあ、阪神電車じゃなくて、もうそれこそ阪急も電気売ってたわけですよ、同じようにね。で、そのどんどん電気会社があるのを全部を統合してしまって、
う
ん、そして国が直轄事業に電気が、まあ、言ったら吸い上げられてしまった。で、そこで阪神の電気事業はなくなってしまったんですね。で、これがまあ終戦までの間、戦時中の時にそういうことになってしまった。これで阪神の電気というその事業はまあ終わってしまったということですね。
なるほどね、まあ、時代もいろんなその作用を及ぼしているということで、そのままずっと売ってたらもっとも
っと
だったんでしょうかね。
そうですね、 今はそのまた回帰でね、うん、それこそガス会社が電気をひとまとめにするとかね、はい、まあ、いろいろ、ね、自由化になってますけど、
新たな展開にもなってますけど、
はい、
そういうことだったんですか、はい、さあ今日の鉄道と西宮、日本のエジソン、いかがでございましたでしょうか。来月の第2金曜7月10日は鉄道と西宮、三崎製造と米国、あのアメリカと題して、甲子園球場誕生の立役者の三崎製造さんのアメリカ留学のお話を伺っていこうと思います。すべてはここから始まったそうなんですね。
そうですね。
どうぞお楽しみに、はい、そして実はこの日は収録になっておりまして、メッセージをお寄せいただく場合は6月30日までにお寄せいただきたいということなので、ちょっとせかせますがよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
しています。そして来週偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員さんの登場です。6月19日は学芸員の大浦和也さんをお迎えして、江戸時代の上方酒とそのライバルたちと題してお話を伺っていきます。大浦先生へのメッセージもお待ちしています。 ということで、ね、お酒作りにも、
ね、そうですね、
あの阪神の、
電力は使われたかもしれないですね。
こうやって本当にあのいろんな事柄と、そして場所と人と、そのなんかつながりの中でいろんなことが展開していくという、なんか面白いですね。
そうですね、うん、電気となってが起爆剤となって、西宮の文化も発展したということですね、
うん、ということで、まさに大河ドラマのように、はい、ドラマティックな展開がこれからもいっぱい出てくるんですよね。
そうですね、はい、これからいろんな人物が出てくるかもしれません
ということで、はい、次回は鉄道と西宮、三崎製造と米国アメリカと題して、アメリカ留学の話なんかも面白いこといっぱい伺いそうです。向こう側女子大学名誉教授、丸山武雄先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。